Sometimes I wanna take it from a little to a lot, and I am spinning in a circle like a dizzy little top, and I am calling all the people I've forgotten about and trying to tell them that I figured it out, but it's a lie and all this.
公園サイチサイチです。ラジオ 58.31314 を始めさせていただきます。よろしくお願いします。今回はアンガーマネジメントというか、私はアンガーマネジメントができねえなと思ったことをお話ししようかと思います。ここ1ヶ月感情の乱高下がすごいんですよね。私生活とか体調自体に影響はないんですけど、仕事のパフォーマンスとか職場での人間関係とか、私の体裁に悪影響が出てしまっていたので、ただそれはちょっと考え方とかやり方とかを変えてみたらなんとか解決できそうだなと思いました。のでその一連の流れをお話ししようかなと思います。まずなんでこんなフラストレーションが溜まってしまったのかというお話なんですけど、きっかけっていうのは、私が職場で入荷リーダーっていうのをし始めたんですよね。そもそも入荷って何っていう話なんですけど、簡単に言っちゃえば、私は小売店の店舗スタッフ、特に朝から働いているので、開店前にお店の中足りないものとか、その日搬入してきたものをお店に出すなりしまうなりっていうような判断とか作業をするような時間帯にいるんですよね。で、そもそも私のポジションは別にそれをやるポジションじゃないんですよ。お店の裏方ポジションなので、本来だったらその自分の仕事に集中すりゃいいんですけど、人数が足りないというか、メンツ的に経験が浅い人が多かったり、あとは入荷リーダーっていうのが他に2人いるんですけど、その曜日は2人がいないから、じゃああなたやってくださいと、というような感じで私がやることになりました。ただそういったことを任されるって店長に言われるわけなんですが、まあ、ちゃんとした面談とか、入荷リーダーをやるってことはポジションが1個上がるってことなので、その時給とか契約更新の時に店長と面談して言われるのが通例なんですよね。私の場合は店長とのすれ違いざまに言われました。面談とかそういった場を設けないで、あ、そういえば〇〇さん何曜日入荷リーダー今度からやってもらいますって言われて、店長タッタッタッタって言っちゃって、私は私で、え、あ、はい、みたいな感じだったんですよね。言われる前から、例えば私以外全員学生さんだったら、歴としても回数としても、私が一番経験はありそうかな、みたいな感じで、見よう見真似でやってたんですけど、だからやり方はなんとなく分かってたし、他の人のやり方も見て、こんな感じかなということでやってたとはいえ、店長とのすれ違いざまに口約束みたいな感じでやることになりました。入荷リーダーの仕事って何なのかというと、その時間帯にいるメンバーの指示とか進捗管理です。あとは開店前の店内の管理っていうんですかね、ゴミとかその作業している時に使う台車とかが売り場に散らばってないかとか、脚立がお客様の足元を危険なような場所に飛び出してないかとか、そういったことを確認して回転できますよっていう状態に持っていくのが入荷の時間帯、開店前の時間帯の仕事です。その日入荷した分とか空いている棚を全部埋めなきゃいけないっていうのは二の次三の次です。そして私の場合は時間と曜日が限定されてますね。まあ時間の限定とかっていうのは他の入荷リーダーも同じで、社員が来たらその人に引き継いだりとか、とりあえずその社員が来るまでの時間帯は頭張って、誰々にこういう指示をして 今こんな状態です。じゃあここで引き継ぎますね。次はあなた、社員さんお願いします。みたいな感じです。大体入荷する人たちって、大体開店して1時間2時間したら帰る方が多いので、入荷リーダーは出勤したらずっと入荷リーダーやったり、社員と協力して指示するってことが多いんですけど、私の場合はちょっとイレギュラーで、丸1日朝から夕方までいることが多いんですよね。朝はその入荷やって、午後というか後半は私の本来の仕事、広報ポジションとしての仕事をやることが多いので、休憩するまでがいつも入荷リーダーとしての指示だったり、管理だったりっていうことをやっています。なので、休憩入る前に私はお役目御免となります。一応店長からもそういった限定で大丈夫とは聞いてたし、他の人たちにも言ってるんですけど、その入荷リーダーって明確なマニュアルとかこういうやり方をしてくださいっていうのがないんですよね。明文化されてないんですよ。だから私はもともと入荷リーダーやってた方の下で働きながらその方のやり方を踏襲しつつ、その方からもアドバイス、前もって今度からやることになったんですけどって言って、まあ私はこういうやり方してるよっていうようなことを聞きつつ、あとはまた別の方、今日こういう風にやったんですけどちょっとうまくいかなくてとか、今日こういう感じだったんですけど見たりとか無線聞いたりしててどう思いましたかっていう感じでフィードバックをもらったり、あとはもう試行錯誤ですよね。この人入荷早いからちょっとめんどくさいようなところできるなとか、逆にあここちょっといつもギリギリだから入荷する数を絞らなきゃ、いくつか諦めをつけなきゃみたいな感じでやってるんですけど、いかんせんね、他の人のやり方とかスピードとかが目についちゃって、もう四方八方にヘイトを撒き散らしてたんですよね、この1ヶ月間を。で、今回この回を撮るにあたって、そのヘイトが溜まりまくってたこともラジオメモに撒き散らかしてまして、すごいですよ。個人個人に対しての具体的な例をここで話そうとしてました。一貫して言えること、まあ A さん、B さん、C さん、D さんまでいるんですけど、各個人個人 A さんから D さんまで同じことを繰り返してやる。で、その度に私がそれは違いますよとか、これはやっちゃダメですよみたいなことを繰り返し言っている。そのことに対して私はストレスが溜まってるし、各個人個人にヘイトが溜まってしまったということで、もうアングリーな状態だったんですよね。これはいかんということで、あ、そういえばアンガーマネジメントって聞いたことあるなと、怒りの管理ということでちょっと調べたんですよ。そしたらなんか怪しげな教会だか教団だかのサイトがボンって出てきたり、まとめサイトとか誰かの書いたコラムとかブログ記事読んで対処法みたいなのありましたけど、大体のところで怒りは一時的なものだから6秒待ちましょうとか、何秒待ちましょうとか、物理的な距離を置きましょう、その場からその人から離れましょうと、できませんってその人たちに指示をしなきゃいけないし、なんならその指示を聞くために近寄ってくるし、向こうから寄ってくるしとかね。一応店長から言われたのは、確かにあなたはできるので、いろんな人のやり方とか目についてしまうのはわかるけど、その人その人にも私ができなくてもその人にできることがあるから、リスペクトを持って接しましょうみたいな感じで言われたんですけど、いやモテないんだがみたいなね、だって私それできるしとか、 そんな風に思ってしまって、これもできんなと。他の人にも相談みたいな感じで、愚痴みたいな感じでこぼしてはいたんですけど、まあ言われたこと一個一個に全て私が反発しているっていうのがその時の状態でした。具体的に言うと、言われて嫌なことは言っちゃダメだよとか、言いそうになったら一旦飲み込まなきゃダメだよとか、あなたにもできないことあるでしょとか、このポジションの仕事できないけど、代わりにあの人はそこのポジションの仕事できるから、あんまり悪口言っちゃダメだよみたいなこと言われたんですけど、まあ、すべてに対して私は反発するようなことを内心ずーっと思ってました。私が言われて嫌なことっていうのは、大体その人の機嫌が勝手に悪くなってて、それを八つ当たりのように私になんか言われる。え、なんで私こんなこと言われなあかんの?みたいな。理由がわからない。意味不明。っていうことなんですけど、逆に私が不機嫌になる理由とか、その人に対してイライラする理由っていうのは、同じことを何回も繰り返し注意したりとか、何回も繰り返し同じこと聞かれて、こうするんですよ、ああするんですよっていうことを、同じこと何回私言わなきゃいけないの?この人に対してみたいな。っていうことで言っちゃうんですよね。え、これ何回目ですか?みたいな。こないだも言いましたよね?とか言っちゃったんですよ。これは私は大体一度で覚えるようにしてるんです。同じことをこの人に言わせないようにしようって。なぜなら私が逆の立場だったらすっげえイライラするから。っていうので、まあ私だったらそういうこと言わせませんけどね、みたいな感じでまず反発する。自分にもこんな頃があったとか、できないこともある、言いますけど、私が最近それでイラッとしたのは、パソコンの電源の付け方がわからねえって言われたんですよね。画面の下の機械の丸ポチ押せばつきますと答えて、ちょっとわかんないですって言われて、え?PC の付け方くらいわかんない?ボタンポチやで。今まで PC 使ったことないとか?嘘でしょ?と。できないことって、それこそそこのポジションにつかないとできないことに対しては私は何も言わないです。私の広報ポジションの仕事とか、他の人に任せたりそもそもしないし、いやいや、パソコンの付け方って。え、まさか今までパソコン使ったことない?お持ちでない?だったら話は別ですけど、今時それも考えにくいし、っていうのでね、言っちゃったっていうのが先週かな。言いそうになったら一旦飲み込むっていうのはね、まあ、できたら苦労してないんすよ。ここまで後悔したりとか、イライラ、フラストレーション溜まったりしないんですよ。で、あとは、あなたは優秀だからそういうことを簡単にできるだろうけどって言われたこともありましたね。これに対しても私はもやもやっとしました。私はわからないこととか他の人に聞かなきゃいけないってことは、他の人の動きとかやり方を見たり観察したり情報集め、それは聞くだったり、あとはパソコンで調べられるんですよね。マニュアル、店舗マニュアルでフローとか具体的な動画も公開してくれてるので、そこで調べたりとか、それを自分でまた分かりやすく自分の言葉で咀嚼してメモしたり、でメモも一回雑にメモしてもう一回清書するみたいな、自分なりのマニュアルとしてメモを書くっていうことで二回書く動作をしてるんですよ。で、メンタル、意識として、まあ、二度と同じことを、同じ間違いだとか、同じわからないですっていうふうに他の人にヘルプを求めるっていうことをしないように、積み重ねてきての、これなんですよね。まあ、優秀だからっていうことは、その積み重ねてきたおかげで評価されてるんだなとも思いつつも、いやいやいやいやと。そもそも初歩的なことで 才能とか努力もいらん内容を何回も言うっていうので私はイラついてるんですけど、とかね。直近で他に言われたのは、他の人とか他の人のポジションの仕事に介入しすぎなんだよあなたは、私は見ててずっと思ってたよっていうのも言われました。まあそうだよなと、自分のポジションさえできてりゃいいっちゃいいし、まあもうちょっと磨きをかけるっていうこともできるけど、でも他の人中か他の仕事、ポジションの仕事とかできること増やした方がええやろと。そう、呼べば変わってくれるんですよ。そのポジションの人とかできる人が変わってくれるってわかるけど、じゃあそこまでかかる時間とか、まあそこの場所まで来る肉体労働的な意味で、私がここでできてりゃその負担とか負荷がなくなるわけですよ。じゃあ私できた方がいいじゃん。っていうことで、できることをもうちょっと増やした方がいいじゃんって。なんかこれもちょっと違うなと思いました。で、いろんな人にヘイトが溜まったりとか、ちょっと愚痴っても具体的な方法案が見つからなかったりっていうので、イライラしたり、もうほんと仕事やだとか、誰かと話すときも入荷してるときの愚痴ばっかになってしまっちゃってたんですけど、あ、もう無理って思って、心機一転しました。特に他の人のコントロールとか、意識を変えようとかっていうのをやめました。コントロールをやめて、サポートをしようというような意識になりました。具体的にどういう意味かと言いますと、まず自分の仕事を持たない。自分がじゃあここの入荷やろうとか、ここをこうしようというふうに作業することをやめましたね。なんでかっていうと、シーバーでも直接来てでも、あ、誰々さん指示くださいとか、ここ終わったんですけど次何したらいいですかって言われて集中できないんですよね。その自分がやろうとしてることに。なので自分がこうしようああしようとは思わずに、それを他の人に回すこと、自分がいかに作業しないで済ませるかということを意識してやるようになりました。続きまして、じゃあ逆に何するかっつったら、すべてを把握することに集中するようにしました。他のメンバーに対して無線で今どういう状況ですかって聞いたり、実際にお店の中歩いて、あ、今この人結構進んでるから次これやってもらおうかな。遅れてるから誰々さんここにもう一人つけようかなとか。逆に自分の現在地とか、自分はここにいるのでなんかあったら来てくださいなり、無線飛ばしてくださいなりっていう風に、自分のことも共有するようにしました。さらに、把握はしますが、なんて言うんですかね。すべての指示、細かい指示っていうのはしないようにしましたね。全体的なことで、その場の把握をしたりとか、先の見通しは立てるんですけど、その中で細かいことっていうのは他の人に任せる。あ、誰々さん今ここ終わったな。次何任せようかなーって1、2秒考えて出なかったら、ここって誰々さんに指示したばっかりだから、ちょっと一緒にやってもらおうって。細かい指示は、協力して何とかしてね、みたいな。入荷リーダーってことで私がトップにはいるんですけど、さらにその下、中リーダーというか小リーダーみたいなこともなんとなく意識して、誰々さん向かってもらうんで、ちょっと指示してあげてくださいみたいな感じでしょうかね。そう。意識としてはこういうことをしてますね。自分の仕事は持たないようにしようとか。すべてのことを把握することに集中しよう。逆もしかり。把握はするけど、細かい指示っていうのは他の人にお任せしよう。で、実際行動として私何するようになったかっつうと、任せる作業の準備をするようになりました。例えば、誰々さん来たらここやってもらいたいから、品物この辺持ってっとくかとか、 この人にはここまでやってほしい、この、これはちょっと無理かな、無理なものを切り捨てようというか、後方に下げとこうって、回転間に合うくらいだけやってもらおうとか、回転1時間前とか30分前になったら、遅れてそうなところ、大変そうなところをちょっと私もやっとくか、みたいな感じですかね。私は入荷リーダーとして全体の準備っていう意味で、私はオールマイティにいろんな人のサポートとか補助アイテムとして使おうと、自分自身を使おうというふうに動きましたね。昨日。したら、メンタル的な、私のメンタル的な意味でも、疲れ具合とか、あとは昨日のいたメンツの中の人間関係としてもいい感じに回ったんじゃないかなと思います。っていうのが私が入荷リーダー張ってる時の意識とかやり方、心機一転したこと。今回の回を通して私が言いたいこととか感じたことっていうのは、ああ、アンガーマネジメント無理だわと。思ったので、じゃあ私がそもそもアンガーを感じないためにはどうしようかなっていうことで心機一転したことをお話ししました。今思ったんですけど、まあ対処法としてアンガーマネジメント調べて、サイトで出てきて、ブログで読んでとか、コラムで見てってお話しした時にちょろっと話した、その人から離れましょう、物理的な距離を置きましょうっていうのでね、いやいやいやいやと、その人に指示しなきゃいけないから距離を置くことができないんだがとは言ったものの、もっと広い意味でそのアンガーになってしまう心理状態とか、私の行動から距離を置くためにどうしたらいいかっていう意味では、このアンガーマネジメントの記事で言われてたことって、あ、的を得ているなと思いましたね。以上でございます。ここまでお聞きいただきありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。